私の手元に一冊の古い日記がございます。私の生涯における最後の日記帳なんですが、ずっと日記つけてないんですが、ですからこれが一番最後なんですね。というのが20歳の時、今から52年前なんですが、この表紙もお粗末であれば紙はもっとひどいですね。もうあのいわゆる馬糞紙のような、それに7月16日のところにですね、自分の成績が分かった日のことが書いてあるんです。高校の3年生、今でいうと短大の2年になるわけですが、もういよいよ受験勉強、大学受験勉強本格化しなきゃいかんという時だったんですが、蓋を開けたら38分の37という成績でですね、しかも病気長血が1名おるということでしたから、事実上の完全なビリだったわけですが、平均点が 61.8、 一番ひどい点が哲学の45点、英語に2つあるんですが、1つの方は片っぽ91点なんですが、もう1つの英語が47点、あんまり好きじゃない先生の英語はダメなんですね。そういうことで成績がドーンと落ちた日のことなんですが、頭に爆弾を叩きつけられた感じだ。休みに入ってもとかく堕落気味の気分に痛烈な鞭を当てられた。現状では来年の成功は到底おぼつかない。もうここで半分諦めかけてるんですが、またしかし自分を鞭打ってるんです。努力いかんによっては1年生の時の水準回復も不可能ではないはず。いつでもそうです。高校でも中学でも大学でもそうなんですが、入る時はいいんです。優等生で、中学なんかは一番で入ったりしたんですから。しかし出る時はもう低空すれすれで出るということだったんですね。そしてこれが洗礼を受けて4ヶ月頃の頃です。教会行き始めてですね、初めて自ら神に祈りを捧げた。4ヶ月も経ってんのに祈りをしたことがなかった。いい加減なクリスチャンですが、ここで初めて祈りを捧げた。祈りがいかに重要なものかを初めて悟った。常に祈らねばならないって、この自分に鞭を打ってんです。そして神を忘れることがあってはならない、祈りとともに努力を続けよう、なんか神妙な締めくくりをこうしてるんですけども、これが長続きしなかったんですね。で、夏休みで特に教会っておりますと、サマーキャンプっていうのがありまして、また教会の人はおだて上手ですから、で、私はすぐおだてに乗る方なもんですから、もう特に若い頃はすぐほいほいと乗りましたんで、もうキャンプのスタッフの一員として初めてのキャンプなのに、もう無鉄砲にね、何でもやりまくったんですね。そしたらまた盛り上がって楽しくて、家に帰るのが嫌になって、そして教会に泊まり込んだりなんて、せっかく立てた受験プランがめちゃくちゃになってしまって、それで完全に8月の下旬にはもうあかんなと諦めた。随分同志社には失礼なんですけども、私学の同志社ぐらいならいいかというようなことで口を滑らしたのが、この運命の始まりですね。牧師になるということの出発点になった。で、私はなぜこういうことから申し上げ始めたかというと、今日のですね、最初の弟子たちというのが主題なんですが、このマルコによる福音書の1章の16節にですね、イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だったと。ここのご覧になったという言葉がとても大事な気がするんです。そのシモンとシモンの兄弟、つまりこれはペトロと、そしてその弟アンデレですね、もう一組の兄弟ヤコブとヨハネの時も、19節にまた少し進んでゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが船の中で網の手入れをしているのを ご覧になると、そのご覧になったということがあって、イエスが私についてきなさいというお召しが続くんです。だからイエスの言葉がかけられる前にご覧になって見つめておられるということがある。私はもう今固く牧師になるために命をいただいた、生まれたんだと信じてるわけですけれども、なる前は絶対に嫌だったんですね。特に50年前以上というのは大変貧しい時代でしたから、もう貧乏を自分から選ぶようなバカはしたくないという、それがありましたから、それが一番嫌だった。それに勉強嫌いでしたから、毎週毎週同じ顔に向かって新しい話を作り出さなきゃならないという、こんなこととてもやりきれないというのがありましたから、絶対に嫌だったんですが、しかしなぜ同志社の神学部に行こうかと思ったら、私の誤解が元だったんです。それはその当時赴任してた新卒のですね、若い先生が、神学部には三つコースがあるんだと。牧師になるコースと、社会授業と、YMCA と。で、私は、教会に行くきっかけが選挙運動だったんです。それで、ですから政治家になりたいっていうのがありましたから、いや、ならなくてつくづくよかったと思ってるんですけれども、まあ、今でもですから嫌いじゃないんですね。でも、それで、YMCA に行くコースを選ぶと、あれは全国組織だから。で、あわよくばそれを使って、選挙に打って出るということができるかなという野心を持ってですね、それで、同志社に行くかなってこう言ったんですね。ところが、結果的に入ってみて分かったのは、そんなのはないんです。もう、牧師養成一本だったんです。私の聞き違いです。あるいはその、若い先生、とても頼りない先生でしたから、言い違いですね。同志社の神学部卒業した人の中には、牧師になったり、それから社会授業行ったり、YMCA行ったり、という人がいるということだったんですが、そういうふうに言っていいんだとばっかり思って、それで入っちゃったのが、運の尽きですね。それでも、これはえらいことだと思ったから、入学の時に牧師にはなりませんって書いて出したんです。これがまた2年後にものを言うんですね。まあ無一文で同志社行ったんですけれども、最初は教会の方々の募金で奨学金が与えられて、それから今度アルバイトをしたりとか、いろんなことでだんだん1年も経たないうちにアルバイトが大変順調、特に家庭教師の仕事が順調で、さらにこの今の季節はもうフル回転なんです。受験指導、入学試験のですね、今のに予備校がありませんでしたから、このお金はあるけども頭が良くないと、だけどだからお金は出すから何とか入れてくれっていう人がわんさといたんですね。それが私たちの狙い目で、それで私は小学部の先生とこうつながりができてですね、それでもっぱら取り次ぎ役をやったんです。ですから紹介料を取ったとかってじゃないんですけども、まあ当然来た人は皆お礼を払うわけですね。そして先生にはこれぐらい出しなさいとか、こういう贈り物をした方がいいとか、それから立ち話もなんだからっていうんで、それでどっか料亭に連れて行ってもらったりとかですね、まあ散々いい目をしておりましたから、しかも学生運動までやりまして、内政部長っていうのをやりますと、授業料値上げなんかの問題が出てくると、大学の事務局長とタイで渡り合うわけです。反対って言ってですね。で、しかし、私は反対ってこう言って、それで細かい資料を全部見せられてですね。で、こんこんと説明されたら、私納得したんですね。これダメな代表なんですね。ですから、わかりました。これじゃあもう大変だっていうのはよくわかりましたから、じゃあ、値上げ賛成しますから。で、条件つけたんです。奨学金をいくら出せとか、まあいろんなね。だからそちらはよしよしって言うんで、ですから歴代の学生運動の中でですね、ただ一回だけじゃないでしょうか、授業料値上げに賛成なんて言ったのはね、それぐらいおちょこちょいだったんです。おかげで事務局長と大変親しくなりまして、で ちょこちょこ言ってるうちに、お前はキリスト坊さんになるような柄じゃないから、いいとこを紹介してやるから学部変われっていうふうに言われたんですね。で、私ももう商学部に移るっていう決心をして、それで大学院の方はそっち行こうっていう決意でいたんですが、ある面倒を見てた学生が卒業保留、大学の方はどうしたの入ったんですね。ところが同志社高校で卒業保留になって、そんなバカなことがあるかってバーッと走り回ったんです。豊かなうちですから、もうタクシー代なんか何でもないんですね。それでちょうどその時に私の卒業試験のギリシャ語の試験が一つあったんですが、小さい学部ですから親切なんですね。それで追試験してくれるんです。ですから私は勝手に追試験があるから大丈夫なんて、それでダーッと回って、だから結果的には私は学生運動してましたから表読みなんかの一生懸命やって、こうやったら勝てるって言ったら、まあやっぱり若気の至りですね。病気で休んでる先生まで引っ張り出すとは思わなかったんですね。それでまた秘訣でダメだったんです。で私の仕事も危ない。で学校行ったらもう追試験なしですね。そうすると今度私も卒業保留になったわけです。それでこりゃ困ったと思って、本当にもうどうしようかって思って、それこそ真っ暗になったんですが、その時にまた進学部長に呼び出されまして、偉い先生でした、大島先生って方ね、こんこんと悔い改めろと、遊び回らないで、で心を入れ替えろと。そしたら、ここは今で言うと完全に法律違反ですね。あの昔はおらがでした。大学のレジには単位取ったことにして届ける。ですから、完全にいけないですよね。それ法律違反なんですけども。だからそうしとくから、大学院に入ってから、それをちゃんと単位取れって言われましたから、これは私にとって唯一の救いでしたので、もう無条件降伏しかないですね。もう何でも、はい、やりますって。それで、いやいや大学院に入ったんです。その面接の時も、他の人は5分で済んでるのに、私だけ30分、コテコテやられまして、その時に、お前は牧師にならないと書いてある。今もそうかって言いましたから、もう私、卒業のそれもらいましたから、追い出してくれたら幸いと思って、はい、絶対なりませんなんて返事をしたんですね。それでも私は今から考えると、あの頃の進学部のファカルティっていうのは、教授陣っていうのは偉かったなぁと。私がもしスタッフにいたら、あんな態度の悪い、それで生意気なの、とても無理だから出しちゃえっていうところだったと思うんです。それで多分そういう声もあったと思うんですが、出されないでそのまま行ってるうちに、不思議な開拓協会に派遣されて、伊丹協会ってね、それで、お、元気のある協会もあるんだっていうのを分かって、やるならこれだなっていうふうにだんだん思いになったんです。そして、その開拓新しい協会作りっていうのは、それじゃあ北海道がいいななんて、つまり成績がダメですから、成績のいいのってもう、すでに京阪神の協会は先につばつけてるんです、もう、卒業予定者はですね、私なんか入るはずがないんで。それで北海道へ行ってなって、苫小牧っていうところに決まったんですね。まあ卒業の時も本当にいい加減だったんですが、卒業論文等々書かずじまいですから、それでも出してくれたんですね。卒業礼拝の時に進学部長のした説教が、これをまた私を奮い立たせたんです。これから社会に出たら在学時代の成績は忘れろ、在学中成績の良かったものが得てしてダメになったり、悪いのが良かったりってことがある。お、俺のことだと思ってね、それで大変感激しましてね、やりますっつって、そして北海道の赴任決心したんですが、一人で行くつもりだったら牧教会の牧師が、お前は一人で行くとろくなことないっていう。で、もう一年後に考えてた結婚急遽早められまして、そして結婚、そして赴任というようになったんですね。いよいよ北海道に移った時に、それこそこれから始めるって言ったら、じじっと禁酒禁煙切り替えて6年ぐらい続きましたけどね。そういう時代もあったんです。だけどとにかく その間もいろんなことがありながらご覧になってるっていうことをいつも受け止めることができましたね。前にも紹介したことがあると思うんですが、エレミアの言葉の中にですね、エレミア書の31章の28節に、かつて彼らを抜き、壊し、破壊し、滅ぼし、災いをもたらそうと見張っていたが、今、私は彼らを立て、また植えようと見張っていると主は言われる。彼らを立て、また植えようと見張っている。神様は両頭使い。だから挫折させたりとか、行き詰まらせたりっていうことも神様はなさるんだけども、それはその次に立てさせ、植えさせるためなんだと。で、そのどっちも見張っている。神様が結果的に一番良いことを世になさるのだということですね。だから同じ箴言、今のことは19の21ですが、20の24に、人の一歩一歩を定めるのは主である。人は自らの道について何を理解していようか。一番最初に私の自分の日記を紹介したんですけれども、何にも分かっちゃいない。そしてね、それでこうするんだなんて、けなげな決意しても、続きはしないし。そして、自分の思ったことがうまくいかなくなるってことに、繰り返しぶつかりながら、しかし、それは、新しい、神様が望んでおられるところに、次第次第にこう備えておられたんだっていうことが、分かってきました。ですから、もう、やるだけのことはやるけれども、お決めになるのはあちらなんだと。そして、お立てくださるんだと、私を。だから、どんなことぶつかっても、まあ、苦しかったら苦しいって手を挙げる。神様に弱めき散らす。嫌だとか。だけど、それにもちゃんとあちらのご計画があるだろう。と思うと、よし、もう大丈夫。行けるところまで行くぞっていう思いになるんですね。ですから、今日の題を一方的な選びっていうふうに、つけたんですが、まさにイエスの弟子たちはそうですね。どうして自分たちがイエスの弟子になったのかなんていうことを理解しているはずがない。しかし一方的にイエス様がご覧になった。そしてお呼びになった。これは召された者たちにとって共通した自覚だと思うんです。どうしてこの私なんだろうと。だけどやっぱり入って従ってみたら、また途中で逃げたくなったりしても、ちゃんとこう備えられていて、これ以外はなかったんだなっていうことをつくづく思わしめられて、神様ありがとうございますっていうふうに心から言えるようになる。これは本当にありがたいことだと思うんです。ですから一方的に選ばれる。選ばれてるけども、最初は分かんない間は、それは無茶なっていう思いになります。でも、嫌だっていう時は嫌だと言って構わないんですね。そんな首相に、嫌ですけど、はい、従いますなんて言うことないんです。嫌だって突っぱねていい。だけど、ちゃんと神様は落としどころを用意していらっしゃいますから。だから、孫悟空がこう、手のひらの上で走り回ったのと同じことを自分もしてた。だけどその手のひらの上にいつもあるんだから安心してていい。そして走り回ったらいいんだと。それで観念するときは観念して、でもその素晴らしい、召される選ばれるってことはやっぱり素晴らしい、ね、他の人が気づかないところを本当に教えられて、見えないものに希望を持ち、そしていつでも何かあったらよしっていう気持ちにさせられる。本当にありがたいなというふうに思います。私はこの礼拝に今参加しておられるっていうこと自体が、教会の頭であるイエス様があなたをご覧になっている、その 証拠だというふうに信じています。ですから選ばれてなかったらあなたはここにいないんです、ね、今寝滑ったりいろいろしている人がもうわんさといる中でこの日曜日の貴重な時間に礼拝に集っている、これ召されているっていうこと以外の何者でもない。そしたらあちらはあなたを本当に上を立てようと見張っておられるっていうことをもう一度どうぞ受け止めていただけたらというふうに思います。お祈りしましょう。神様、今日も私たちをお招きくださってありがとうございました。あなたは一回のガリラヤの漁師たちをご自分の弟子としてお召しになりました。またいろんな他の人たちを、多彩な人たちをお選びになっています。でもそんなに人から目立ったり尊敬されたりする立場の人は一人もいませんでしたし、ついには裏切ってしまうものさえあなたはお召しになりました。私たちも乏しいものですけれども、確かにあなたがお呼びになっていてくださることを今受け止めています。私たちには今わからなくても時が経つと本当に素晴らしいことだったとあなたを賛美できる、そのように備えられていることを信じて心から皆をたたえ感謝いたします。どうぞお一人お一人の歩みの上に変わらぬ豊かな御恵みと御祝福がありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。